皆さんこんばんは。野木良歴史の時間です。ギノさん、ギノさん、テイク3ですね。久々に、はい、3回目の収録です。なんかこう何がいけないんでしょうね。そうですね、こんな最初に無駄話してたらテイク4になりますので、さっさと進めましょうか。そうですね、天の声がさっさと行けと言っておりますので。わかりました。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？今日はいつもお世話になっておるアマン様からの提案に基づいた議題にです。それは何ですか？前回織田信長の子供の話をさせていただいた時に、アマン様からのコメントで、信長の子供には信長の信も長もつかない人がいるんじゃないのか、その違いはなんじゃらほいっていうのがありましたので、ちょっとそれについて触れたいと思います。はい、信長の子供といえばいろいろおりましたね。はい、その中で信も長もつかない人といえば、確か秀勝さんですね。はい、そうです。秀勝さんはなぜ信も長もつかないんですか？それはですね、幼少の頃より羽柴秀吉家に跡取りとして養子に出されたからです。あ、なるほど。幼少の頃より言ってしまうと、大人になった時に名前変える時に、その時の父ちゃんは信長ではなくて秀吉になるわけですから、秀から名前もらいますよね。そうですね、あとは全員信長の信もしくは長がついております。ほとんど信なんですが、長がついた人もおりますね。でですね、これなぜ親の名前をもらうかというと、死ぬまで一生主君、まああの時はね、親子といえど親は君主、主君ですからね。その主君に対して忠誠を誓い、決して主君を超えてはならないという意味合いがあったそうです。まあ親の名前をつけると親を超えられないとかいう伝説というか言い伝えなんかもあったりするんですね。そのせいで、もともとは君主が家来に、お前ええ働きしたけん俺の名前つけてやる、俺の名前はキャサリンだ、お前もこれからキャサリンって名乗っていいぞ。キャサリンっすか、いやー、ありがたいっすってな感じで名前をもらってたのが、我が子にもつけるようになったということで。なるほど。それは他の、天下を取った人たちでもこういうのってあるんですか？はい、わかりやすいところで徳川将軍で例に例えてお話ししたいと思います。お、いいですね。徳川将軍ってやっぱ15人もいますからね。15人おって全員徳川の将軍の最初は家康ですから、全員家もしくは康がつくんですか？いえ、そういうわけではありません。というよりも、家康の康がついた将軍は一人もおりません。康つかないんすか？ほとんど家ですね。最初の文字がつく場合が多いですね。信長でもほとんど信がついておりますので、まあ確かにそうですね。じゃあ家康は後の14人に対して家がついてる人とそうでない人がいて、その違いっていうのは何かあるんですか？はい、家康、秀忠、家光、家綱、綱吉、家信、家継、吉宗、家重、家春、家成、家吉、家貞、家持、吉信、この中で家がつかない人は2代秀忠、優秀の秀に忠義の忠と書きます。5代綱吉、綱引きの綱に吉兆の吉ですね。8代吉宗、吉兆の吉に徳川宗家の宗。15代最後の将軍吉信、喜ばしい縁起のいい吉に喜ぶのよ、まあ吉信って喜ばしいですね。そうですね。じゃあこれってその家がつかない人には共通の意味があるんですか？はい、あります。実はですね、あんた将軍になるんよって言って育った人は名前に家がつきます。俺将軍っすか？そんな予想してなかったっすよ。参ったな。え、
将軍やるんすか、他いないの、いないの、俺しかいないの、やばいったー、将軍かー、
という人は名前に家がつきません。なるほど、世継ぎとして育っているか否かの違いなんですね。はい、全員に対して見てみたいと思います。この場合ちょっとね、秀忠さんだけ例外なんですね。秀忠さんだけは、俺将軍っすか、聞いてないっすよ、じゃなくて、もともと豊臣秀吉に名前もらってるんで、秀吉の秀がついてるんです。いや、秀吉の秀がついても、その後ね、秀吉家とは対立して打ち果たしてなってるわけですから、別に改名して家忠とかにしてもよかったんじゃないですかね。そうですね、まあ律儀だったっていうのもあるらしいですね。いや俺いいっすよ秀忠で、でもね、いいっすよ秀忠で、俺ですね、まあ名前ってそうそう変わるもんじゃないっすからね、まあね、とかどうか分かりませんけど、木野さんさすがに3回目となるとノリいいっすね。そうっすか。で、3代目家光さん、やっと家がつきましたね。父ちゃんは秀忠さんなんですが、まあ将軍家には家がつくということで、将軍世継ぎがすでに決まっておりましたので家光となりました。4代家綱さん、これまた将軍世継ぎが決定しておりましたので家がつきました。父ちゃんは3代家光さんです。5代綱吉さん、綱吉さんは家がつきません。父ちゃんは家光さんであるにもかかわらずつきません。将軍職に決まる前に綱吉って名前もらってたんで、この綱吉の綱っていうのはその4代将軍家綱さんの綱ですね。だから将軍の名前をもらっていることに変わりはないんですよ。家綱さんの綱をもらってますから。でも将軍に決まる前にもうすでにそんな名前もらってたんし、しかも父ちゃんの名前ですから、家はつかずじまいで。6代家信さん、父ちゃんは4代家綱さんのお兄さんです。将軍に決まっておりましたので家がついております。7代家継さんです。父ちゃんは6代の家信さん、将軍になると決まっておりましたので家がついておりますが、なんとこの方4歳で将軍になって7歳でお亡くなりになっております。じゃあもしかして幼少の名前のまま本当やったら、まあそうなんですけど、さすがにそれまずいでしょうから、将軍になるにあたりちゃんと名前もらったんですけど、8代吉宗さん、家がついておりません。紀州藩藩主になる時に綱吉さんから名前をいただきました。5代将軍ですね。だからこれまた綱吉さんの時と同じように、家はついておりませんけど将軍様から名前をもらっていることに変わりはないんですね。だから全くまるっきり的外れというわけじゃないのかもしれません。9代は家重さんです。父ちゃんは8代の吉宗さんです。将軍になることが決まっておりましたので家がついております。10代家春さん、父ちゃんは9代の家重さんです。将軍になることが決まっておりましたので家がついております。11代家成さんです。父ちゃんは残念ながら将軍ではないのですが、一橋家の方なんですが、将軍になることが決まっておりましたので10代家春さんの養子となり家成さんとなりましたね。12代は家吉さんです。父ちゃんは11代の家成さんです。将軍になることが決まっておりましたので家がついております。13代家貞さんです。父ちゃんは12代の家吉さんです。もともと家幸と名乗ってたんですが、家幸の幸っていうのは寝辺に羊と書きまして、これ辺があるんですね。寝辺と辺があるのは、辺がつく将軍というのはなんと世継ぎがいないんですね。そうなんですか。はい、誰がいるんですか。家綱、綱吉、家継ぐ、家春。家綱の綱は糸編、綱吉も糸編、家継ぐも糸編、家春は三髄。皆さん編がありますので、へへへんというわけで、 変があるやつには世継ぎがいないぜベイビーということで、縁起が悪いぜベイビーというんで改名して家貞さんになりました。14代は家持さんです。父ちゃんは12代将軍家康さんの弟成幸さんです。紀州藩主で義富と名乗っておりました。義富の義は12代の家康の義です。将軍になることが決まっておりましたので、将軍になるにあたり家持ちとなりました。15代は義信さんです。家が全くついておりません。父ちゃんはかの有名な水戸藩主徳川斉昭です。一橋家のに養子に出されており、一橋家を相続するときに12代将軍家義さんから名前をいただき義信となりました。なのでもう一度おさらいしますよ。はい、家という字がついておりない人は、2代の秀忠、5代の綱吉、8代の吉宗、15代の吉信です。5代の綱吉さんは家はついておりませんが、4代将軍家綱さんの字をもらっておりますので、将軍の字をもらっております。8代将軍吉宗さんは家はついておりませんが、吉宗の吉は5代将軍綱吉さんからいただいておりますので、将軍の字をもらっております。15代将軍吉信さんは家という字はもらついておりませんが、12代将軍家吉さんの吉の字をもらっておりますので、将軍から1字をもらっております。と考えると、2代の秀忠以外は全員家がつくか先の将軍の名前をもらっているんです。完全に的外れなのは秀忠さんだけです。秀忠さんも解明すればよかったね。そうですね、すごいですね。家もしくは将軍の名前がつく、綱よし。ああ、なるほど。つまり家綱さんの綱を取って綱よし、綱吉さんの吉を取って吉宗、吉宗宗を取ってというわけにはいかなかったんですね。惜しい。わかりました。なかなか名前調べてみると面白いですね。そうですね。それでは皆さん、メールください。のぎらひラジオはもうすぐ300回を迎えます。300回を迎えにあたり、皆さんからのお便りを募集します。お便りは299回で紹介したいと思います。皆さんから多数のお便りをいただいて、1回15分ないしは20分を超えるようでしたら298回にも紹介したいと思います。 iTunes レビューのも紹介しますので、 iTunes レビューに書き込んでくださっても構いません。また Twitter アカウントのダイレクトメールでも構いません。 Twitter アカウントはのぎらひです。 NOGIRAHI。 メールアドレスはのぎらひ@yahoo.co.jp です。 NOGIRAHI @yahoo.co.jp です。皆様からのお便りを募集しております。それでは皆さん、さようなら。さようなら。